かがお過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン代表の龍太郎さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はウーマンライフステージサポート代表碓井和代さんにお話を伺います。今日のテーマは、難しいと言われる不妊治療と仕事の両立、その現状はについてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
今週も龍太郎さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。西村さん、先週ですね、仙台で、日本受精着床学会っていうのがあったんです。でアイジェノミクスも、ビトライフグループで展示したり、いろいろお話があったんですけれども、今回、結構目立ったのは、保険で1年過ぎて、で、科学的なセッションもあったんですけれども、看護師さんと患者さんのお話とか、患者さんがどう考えているのかっていうようなセッションも実はいくつかあって、なんか雰囲気変わってきたなと思ったんで、今日の碓井さんのお話ともつながると思いますので、楽しみです。
今回2回目のご出演になります、ウーマンライフステージサポートの代表碓井和代さんです。ズームがつながっております。碓井さん、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
2回目でございますが、お久しぶりでございます。
お久しぶりです。ちょっと今回はズームという形で、
よろしくお願いします。
お願いします。
碓井さん、皆様に自己紹介お願いできますか？
不妊カウンセラーをしてます、碓井和代と申します。オンラインで不妊相談をさせていただいたり、各企業様でたまに、セミナーとかをさせていただいたりしておりますが、私自身がもともと、不妊治療と仕事の両立に悩んで、個人事業主としてこのような形で独立したので、皆様にはその自分自身が悩んだ経験も元にしながら、今の現状をお伝えしながら、特に保険適用になっていろいろまたご相談も変わってきたので、その辺も詳しく、ご相談させていただいているような感じです。
このウーマンライフステージサポートを立ち上げるまでのご経歴について教えてください。
私自身は、臨床検査技師の、大学を卒業しまして、約10年間、検査センター、製薬メーカー、化粧品メーカーで技術職として勤務してました。検査センター時代は、不妊の関係のお仕事もさせていただいてまして、精液検査とかもさせていただいたり、あと妊娠の判定なんかも、その妊娠検査薬ではなくて、機械で測定するようなこともさせていただいたり、それ以外にも様々な健康診断の仕事なんかもさせていただいてました。その後は、製薬メーカー、化粧品メーカーで主に微生物の分野で仕事をさせていただいてたんですけど、なかなかちょっと子供が授からなくて、2011年の7月に化粧品メーカーの方を退職して、その翌年に出産という形で子供を出産しております。で、私自身がやっぱり不妊治療中にすごく、情報が少なかったのもありますし、相談できるという場所が非常になくて、でやはりみんなそうなると個人同士で情報を交換したりとか、あとは怪しげな情報がネットにやっぱり当時からすごくたくさんあったので、そういう環境を疑問に思って、やはりなんか専門家がちゃんと介入できないと本当に怪しい情報ばっかりになっちゃうなと思ったので、個人事業主として起業して、その後不妊カウンセラーの資格を取って現在に至っております。
今いろいろまた経緯を伺ったんですけれども、ご自身の経験から情報収集などが大変だったっていうご経験とか、そういったことはありますでしょうか？
そうですね、やはり情報収集はかなり大変で、今ほどやっぱりインターネットの中にも情報が少なかったので、 その本とか少ないネットの情報を頼りに情報収集をしてまして、結構私も最終的にやったのは、実はもう医学書の専門コーナーに行って、はい、お医者さんが読むような本を買ってきて読んでたんですね。うん、なので本当に個人が正しい情報を収集するっていうのはすごく難しいなっていうのは本当に痛感してましたし、なおかつ地方って選べるクリニックがすごく少ないっていうのも、私自身も不妊治療をして初めて知ったんですね。なんか近所にある婦人科に行ったら OK なのかなと思ってたらそうじゃないっていうことを初めて知ったんですけど、でもやっぱりご相談とかでもそれに気づかずに近所の婦人科さんに2年3年通ってましたっていう方がすごく多くて、まだまだそういうところの情報の難しさっていうのはやっぱり解消されていないなっていうふうにはやっぱり感じてますね。
それあの臼井さんが最初立ち上げられた頃と今とで変わったこととか変わってないこととか結構あるんですか？
そうですね、やはり今の方が圧倒的に情報は増えました。私が、不妊治療してた頃ってまだ妊活っていう言葉が生まれ出した頃だったので、本当に情報が少なかったですし、まあ、こうやってあのラジオとか専門家が喋るようなラジオとかもほとんどなかったですし、まだまだクリニックさんのホームページももう診療時間と電話番号が書いてたらいいっていうようなホームページが多かった時代なので、どこでどのような治療が受けられるかも分かりづらかったので、その点に関してはすごく改善されたなと思う反面、やはりホームページって医療者目線で作られてしまってるんですよね、
はい、
患者さん目線になりきってるホームページさんってまだまだ少なくて、クリニックさんなので患者さんがじゃあそのホームページを見て理解できるかっていうと多分理解ができない。特に先生のなんていうか理想とか思考がすごく反映されてるホームページっていうのは非常に偏ってるって言ったら失礼なんですけど、患者としては何ができて何ができないのかが分かりづらいので、ここはまだまだ難しいところかなと思いますね。私たちはベースの知識とか情報を持ってるので、そこから情報の取捨選択、何が欠けてて何が書いてるとか分かるんですけど、そこがやっぱり難しいかなと思います。
その臼井さんと私たちそもそも出会ったのが、あの確かクラブハウスだったと思うんですけれども、
ね、
多分ここ2年ぐらいでもその SNS ってこういろんなものがこうあのできてきたりとか、あの内容も変わってきたりとか、Twitter も最近ちょっとまたロゴが変わったりとかいろいろあると思うんですけど、それぞれ の SNS で、まあ、メリットデメリットじゃないですけど、どんなことがいいとかどんなことが苦手だとか、そういうことってあるんですか？
そうですね、やっぱりツイッターっていうのは圧倒的に医療者の発信も多いので、やはり明らかなデマは指摘が入るようになったので、ツイッターで大きなデマが一気に拡散して、それがみんなが信じるってことはちょっと減ったかなっていう感じはしてます。ただその反面インスタは医療者の指摘が入りづらいんですね、まあ、あの仕組み上インスタの仕組み上入りづらいので、あのインスタは相変わらず怪しげな情報も多いかなと思いますし、私 TikTok をやらないので、うん、ちょっと何とも言えないんですけど、 TikTok とかも結構そういうちょっと怪しげな情報が多いっていうのは耳にはしますね。ただやっぱり Twitter なんかは情報交換ができるというメリットもあるので、あのすごく便利な反面、ただ不確かな情報が広がるのも早くて、それを痛感したのがやはり保険適用ですね。不妊治療の保険適用の大枠が分かるのがすごく遅かったので、そんな3月のギリギリまで分からなかったので、うん、もう患者さんも不安になる、医療者も不安になるのせいで、もうデタラメな情報が一気に錯綜しちゃったんですね、あれはできない、これはできるとか、もう本当に、で誰も正しい情報がないから、本来ならその情報おかしいよって医療者が指摘してたのがそれもできない状態、先生たちも情報がないのでできない状態だったので、結構パニックになるとツイッターもパニックになるんだなっていうのはすごく保険適用の時に感じましたね。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
き続きウーマンライフステージサポートの代表臼井和代さんにお話を伺います。ズームがつながっております。引き続き臼井さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、
じゃあ後半ですね、今日のタイトルのところなんですけれども、不妊治療と仕事の両立が難しいところで、2年前もお聞きしたと思うんですけれども、その頃と何かこう変化があるかどうかっていうところも踏まえて教えていただけますでしょうか。
はい、そうですね、やはり不妊治療と仕事の両立、多分2年前に比べると徐々に言葉も浸透してますし、取り組まれてる企業様も少しずつなんですけど増えてきてるんですけど、ただやはり都市部と地方、職種によってその両立のための課題が全然違うので、全国一律で同じような形でやっていくっていうのはすごく難しいっていうのと、やはり会社の中での意識、会社間での意識の違いもありますので、すごく今後ますます格差が広がっていきそうだなっていうふうには感じてますね。で、やはり東京とかであれば在宅勤務、職種的にも在宅勤務が可能な方も多いので、不妊治療と仕事の両立の難しさが少し軽減はされているのかなっていうふうには感じるんですけど、はい、それがじゃあ地方に行くとそのままできるかっていうと、なかなか難しいなというふうには感じてます。
やっぱり職種の差っていうのが一番大きいですか。
そうですね、職種の差はやはり大きいかなと思いますね。在宅ができる仕事と、やっぱり現場でお仕事しなきゃいけない職種の人だと、なかなかそのクリニックの行く時間を確保するのも大変だっていうのはまだまだ聞きますね。
2022年からクルミンプラスっていうものが導入が始まったっていうふうにお聞きしてるんですけれども、これについて教えていただいていいでしょうか。
はい、そうですね、クルミンプラスっていうのは、不妊治療と仕事の両立をしやすい職場環境整備に取り組む企業に対して、厚生労働大臣が新たに認定する制度になります。で、クルミンの認定をすでに取得している場合に追加して取得できる制度になるんですけど、ようやく2022年からクルミンプラスの導入が始まって、はい、今1年ぐらい経って一応、そうですね、クルミンプラスを取得しましたよっていう企業さんは増えてきてるんですけど、まだまだ取得企業は少ないなというふうには感じております。
これ何かこう取得するのに特別な要件とかっているんですか。
そうですね、やはり一定の取り組みをやりましたよっていう証明が出さなきゃいけないので、セミナーをやったりとか、あと会社の中で制度を作ったりとか、相談できる仕組みを作ったりなど、そういう仕組みがやっぱり必要にはなってきますね。
そうすると取得してると、こう従業員の皆さんもちょっとこう安心されたりとか、就職活動する時に、あ、こういう取り組みをこの企業はやってるんだっていうのが見えるようになるっていうところがメリットなんで
しょうか。そうですね、やはり就職活動をされる方にとっては一つの選択肢にはなってくるんじゃないかなとは思いますね。
この制度は、もうちょっとこう深掘りしたいんですけれども、この企業がその両立というところ、例えばその、実際に治療を受けられる女性のところだけなのか、男性にも何かあるんでしょうか。
そうですね、もともと不妊治療ってやはり女性のイメージが非常に強いんですけど、やはり男性自身も治療っていうのが必要にもなってきますし、で、人工授精とか体外受精でもちろん男性の精子も必要になってくるんですけど、その時もやはり男性も突然日が決まるわけじゃないですか。なので、もちろん女性が持っていくって持ち込むってパターンもありますけど、男性が現地で取ってほしいっていうような状態の兵士の方もいらっしゃいますので、そういう方に関してはクルミンプラスは大きな、なんていうんですかね、制度にはなってくるんじゃないかなというふうには感じてます。
いろいろその、国とか自治体の補助金というところに加えて、こういったこう認定制度があるということで、やっぱ当事者だけではないという環境に徐々に変わっていってるんでしょうか。
そうですね、不妊治療と仕事の両立ってやはりもう当事者だけではどうしようもできないところがあるので、社会全体でやっぱり変わっていかないとなかなか厳しいなっていうふうには感じてますので、ようやくその第一歩を踏み出したっていう感じかなとは感じてます。
なんかそういったものってこうデータで見えたりするんですか。
そうですね。まだまだ、なんて言うんでしょう。そこまでデータが出てきてはないんですけど、まあ、でも、離職率とか、そういうのはやっぱりデータで出てますので、まあ、そういうところで、会社の方に、あ、こんだけ悩んでる女性がいるんだよとか、そういうところを見せるっていうのは一つあるかなとは思いますね。
臼井さん、ウーマンライフステージサポートでは、どんなことを行われているか教えてください。
はい。まずは、不妊治療や妊活で悩んでいる当事者の方の個別相談を、オンラインで行っております。はい、それと同時に、ツイッター、インスタグラム、あとは、まあ、私自身のホームページを使って、様々な最新情報も含めて情報発信を行わせていただいたり、あとは法人様や自治体主催のセミナーなんかに登壇させていただいたり、あとはヘムテック関連企業の運営のサポートなどもさせていただいております。はい、
こうやっぱりその情報発信の部分でいろんなコンテンツを使っていらっしゃるのは、やっぱり見る層とかに対してこう表現を変えたりとかされるんですか？例えば同じ情報でもツイッターやインスタグラムではちょっと違うとか。
そうですね、うん、やはりいらっしゃる層も少し違うので、うん、ツイッターやインスタグラムでは少し発信の内容を変えたりはしてますね、うん、よりインスタの方が、基本的な内容の発信が増えていって、ツイッターの方に関してはどちらかというと社会情勢というか社会事情に合わせた内容の発信なんかの方が多いかなとは思いますね。
あとツイッターの方がやっぱりこうコンスタントにタイムリーな情報をこう発信したりとかもできるんでしょうか？
そうですね、やはりツイッターの方が発信情報としてはやはりタイムリーな内容が増えてきます。でインスタというのはどっちかっていうと情報知識系を、まあ、発信しているような感じにはなりますね。
ね、アイジェナミックスでもこの番組の情報とかいろいろツイッターでもね、発信してるんですけれども、臼井さんもこう実際にこうツイッターのフォロワーさんから質問を受けたりとかいうのも結構ありますか？
そうですね、やはりツイッターのフォロワーさんからの質問を受けることもありますし、スペースがツイッターはあるので、
音声でね、お話しできるのがね、スペースっていうのがあるんですよね。うん、
なのでスペースを利用して、まあフォロワーさんとお話しさせていただくようなことも何度かありますね、はい、
より直接つながれますよね。
そうですね、より直接で、まあ皆さん聞きながら、そこでは発言されないんだけど、はい、ツイッターのコメントを入れてくださるとそれを拾いながら、はい、ちょっとラジオみたいな感覚でお話しさせていただく、
ライブ感があって、うん、
そうですね、ライブ感があって、はい、させていただいたりもしてます。
はい、来週なんですけれども、臼井さんにはさらに不妊治療で考えるべきこと、保険診療や卵子凍結、それから男性不妊についてなんかもお話を伺っていきたいと思っています。来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
龍太郎さん、今週はいかがでしたか？はい、
そうですね、2年ぶりにお話伺って、うん、まあ、特徴的だったのはこう SNS の中で、ツイッターとかはこうみんなでこう監視するとか、あ、そういう形になってるんだっていうのは改めて目から鱗でした、
ね、いい意味で間違った情報は違うよってちゃんと専門の方々からのコメントが、うん、はい、ツイートが入ったりする、はい、でこういうメリットが今はあるんですね。引き続き来週も楽しみにしております、はい、これまでに放送してきた番組は FM 西東京のラジオライブラリーから、また動画バージョンは YouTube チャンネル妊活研究ラボでご覧いただけます。そしてアイジェノミクスでは不妊治療の遺伝子検査に関する皆様からのご質問にお答えしています。アイジェノミクスの LINE 公式アカウントからお気軽にメッセージをお送りください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。